まあ、その家、実家ですね、自分の家でですね、サンタさんが煙突から入ってくるということをですね、聞いたそうです。で、ちょうどその家には、こう、暖炉があって、で、その煙突がこのままついている、そのままついている家だったそうなんですね。で、その少年は思ったそうです。サンタさん、ここから入ってくるのかと。で、よく見てみたらですね、その煙突というのはそんなに大きくない、この煙突から、あの大きなサンタさんが本当に入ってこれるんだろうか。こんな太ってるはずなのにってことで、彼はですね、ちょっと自分で実験をしてみたそうなんですね。煙突まで一生懸命登っていって、そしてその煙突にですね、こう入っていったそうです。でも、彼もなかなか体型が良かったんですね。その煙突のですね、こう入って暖炉まで行かないまま、途中で止まってしまったそうなんですね。で、身動きが取れなくなって、で、2時間ぐらい金縛りにあったそうです。助けてくれと叫んだけども、家にはですね、誰もいなくて留守で、どうしようかなと思って。その時ですね、まあ、家にですね、人が帰ってきたわけです。お父さんか誰かが入ってきて。そして、お父さん寒かったんですね。すぐにですね、この暖炉に行って、この火をですね、くべようとしている音がですね、下から聞こえてきたわけですよ。で、彼は、もう、死ぬと思ってですね、もう火つけられたら終わりだと思ってですね、もうとにかく必死で泣き叫んだそうです。助かったと。で、まあ一命を取り留めた、救助隊が来て彼を助けてくれたそうなんですけども、まあ、いると、まさかそんなところに人がいると思わないでですね、まあお父さんは火をつけたそうなんですけども、きっと、彼はですね、まあ本当に叫んだと思うんですね。もう死んでしまうと思って。次の年から、その家ではですね、このようにですね、言われたそうです。サンタはドアから入ってくる。煙突からじゃないんだ。本当はドアからなんだ。ということをですね、教えられたそうですけども。まあ、いると分かっていて、やっているわけではないので、まあ、お父さんに非があるわけじゃないですけども。例えばですね、皆さん。そこにいると分かっていて、いないかのように扱われる。まあ、無視されるってことですね。そのようにされた場合、人はどのように思うでしょうか。皆さんだったらどうでしょうか。私はここにいるのに、あたかもいないかのように行動される。先日私はですね、イスラエルという国に行っていました。そしてイスラエルからですね、帰ってきたんですね。この間の木曜日。帰ってくる飛行機の中でですね、こんなことがあったんです。飛行機がですね、こう離陸して、こうまだこの斜めの状態の時にですね、いきなり前のこの座ってた椅子がですね、ボーンって倒れてきたんですよ。で、まさかと思ったんですけども、まあその前に座ってたのは韓国人のですね、ちょっと大柄な男の人だったんですけども、もう離陸したからいいやんということで、ボーンと後ろにやって、もう休みモードに入ったんですね。で、私、斜めの状態で、この状態でこう来たら、さすがに近すぎると思ってですね、ちょきついと思って、トントンとやって、すいません、ちょっと今まだ離陸したばっかりで、ちょっとこの状態でちょっと近いです。ちょっと前にすいませんけど行ってもらえませんかってお願いしたんですね。そしたら彼は、しょうがないなということで、こう前に戻したわけです。で、その時も、ちょっと気を使ってほしいなと思ったんですけども、まあいいやと言ってですね。でも、彼はですね、それで止まらなかったんですね。その離陸してまた平行になってですね、すぐにまたうーんと倒すわけです。もうフルでですね、もうマックスの状態で倒してくるわけです。で、一言言ってほしいなと思いながらもですね、まあいいやと思いながら、もう耐えてたんです。食事の時になって機内食が出ます。それで機内食の時はこう戻さないといけないんですね。彼は戻したんです。で、ご飯を食べて、私もご飯で、ああ、ちょっとやっとスペースができたと思って。そしたらですね、その機内食、まだ私が食べてる途中なのに、きっと彼は食べ終わったんですね。またグーンやってきたんですよ。で、さすがに、ちょ待ってくれと。ここに人がいるじゃないかと思って、私もイラッとしてですね、タンタンタンタンタンタンタン、前やれと。食べてるじゃないかと。で、彼は、ああ、みたいな感じ。その後もですね、私はちょっとイライラしてたわけですよ。何を考えてるんだと。マナーができてないなと。日本じゃ絶対こんなことないとか思いながらですね、思ってたの。まあ、何に対して怒ってしまったのかといったらですね、ここに人がいるのに、いないかのように扱われたことに対して私はきっとイラついてしまったんですね。機内の中で、 イライライライラしている中でですね、あることをふと思ったんです。私は今この人に対してすごくイラついているけども、もしかしたら私も知らず知らずのうちに、自分では気づかないうちに、誰かに対して失礼なことしてないだろうかな。もしかしたら自分だって人に対して気を使ってない行動をしてるんじゃないかな。普段は意識していなくても、人って皆さんね、自分のこと案外見えていないもんなんですよ。人のあらは気になるけども、自分のことはなんか甘く見てしまうものが自分がいるわけですね。私はよくそのことをですね、家の中でも体験します。私はですね、4人子供がいて、まあ家の中はですね、とにかくこう荒らされるわけですよ、ね、もう部屋中がバーンと瞬く間に汚くなるわけですね。で、最近はなんと彼らはですね、私の部屋にまで侵入するようになってきて、そして勝手に部屋に行ってですね、こういろんなものを持つわけですね。で、それを一番下のまだ1歳のうたちゃんという女の子がいるんですけども、真似するようになったというか見るようになったんですよ。うたちゃんってね、こう入ってきてですね、まあうたちゃんまだそんなに歩けないんですけども、立つことができて。で、うたちゃんって、まあ、ちっちゃいんですけども、ちょうどうたちゃんの背丈ぐらいのところに本棚があってですね、で、その本をですね、うたちゃん全部こう下ろす習慣をついたわけですね。で、ちょうどうたちゃんのこの背と同じぐらいのところに、まあ私下の方に漫画をこう収めてまして、スラムダンクっていうバスケットの漫画があるんですけども、それがちょうどうたちゃんがこう取れる位置にあるわけですよ。で、全部こう下ろして、そして全部下ろした後ですね、一つ一つカバーをこう剥がすっていうのがですね、うたちゃんのですね、まあ大好きな行動なんですね。ある日、また部屋に行ったらですね、またスラムダンクが全部こう下に行って、で、全部のカバーが剥がされてたんです。うわぁ、またうたちゃんやったなと思って。でもですね、一つこう、一冊だけカバーが剥がれてない本が、漫画があったんですよ。で、あれ、なんでこれだけ剥がれてないのかなと思って。まあ中古の漫画なんですけども、一冊こう手を取ったらですね、まあ中古だから、まあシールがいろいろ貼ってあって。で、そのシールにですね、カバーを剥がさないでくださいって書いてたんですよ。読めたんかなと思いながらですね。びっくりしたんですけども、まあ私もよく子供に、もうそれを散らかさないでくれとか、もう電気つけっぱなしにしてるよと言ってるんですけども、今振り返ってみるとですね、同じことをいつも妻から言われているではないか。またトイレの電気つけっぱなしになっていたよと。また階段の電気が、すいませんって言う。人というのは、自分のこと案外見えてないわけです。でも人のことは見えるわけです。自分もいびきかいて寝てるのに、人のいびきは気になるわけです。うるさいなと思って。なぜ自分のことは見えないのか。よく芸能界のですね、ニュースを見るときに、ある芸能人が嘘をついていたことが分かるとですね、ネットではものすごい書き込みがされるんです。嘘をつくなんて最悪だ、最低だ。でも私は聞きたいと思います。嘘をついたことない人いるんでしょうか。不倫はしたことないかもしれないけども、でも他の女性に対して情欲を持ったことないなんて人いるでしょうか。殺したことはないかもしれない、でも死んでほしいなと心の中で思ったことが一度もないなんて人いるでしょうか。私たちは人がしたことはやたら見てしまうのに、自分に対しては時に盲目になっている。聖書にはそれらすべてのものは罪だってはっきり書いてるわけです。誰かを責めることによって、なぜ責めるのか。結局自分の非を忘れたい、あの人よりは自分がマシだとちょっとでも思いたいだけなんじゃないか。でも神様はすべてを知ってるんです。すべての 人の心の中にある汚いもの。神の御前で罪のない人間なんて存在しないんだと、はっきりと書いているんです。ちょっと一箇所御言葉を開きたいと思いますけども、前に出してもらっていいでしょうか。お読みします。ローマ書の3章の23節、24節のところです。お読みします。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。聖書にははっきりと、すべての人は神の前においては罪を持っている。誰も他の人のことを責めることなんかできない。みんな罪を持っているものなんだ。だから本来ならば皆神からの栄誉を受けることはできない存在なんだ。そのようにですね、はっきりと書いているわけです。皆さん、神という存在はいます。神という存在はいるんです。私たちはですね、神様というとですね、まあ、何でしょうか、人が作った、まあなんかそういうね、像やですね、あるいは自然の何かとかですね、そういうものを想像するかもしれませんけども、聖書ははっきりと神というのはこの世界の、いや私たち人間を作られた創造主だということが書いています。自分を産んでくれた親に対して反抗したり牙を剥いたりするのは良くないことだと皆さん分かっていると思いますけども、じゃあ自分を作った作者に対して不当な扱いをすることはもっと大変なことだと思いませんか。私たちは神という存在に対してちゃんと神として歩んでいるでしょうか。困った時だけお金入れて助けてもらうような存在、自分の都合よく道具のように扱っている、自分に対しては不当に扱われたら怒るのに、神様はどうでしょうか。私たちは不当に扱ってないでしょうか。それこそが罪の根源だと聖書は語っているんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。イエス・キリストは聖書の中でこのように言われています。彼こそ世の罪を取り除く神の子羊。世の罪、私たちの中にある罪を唯一取り除くことができる救い主として出てくるんです。どのようにその罪を取り除いたのか、それが皆さんがよく目にするこの十字架なんですね。私たちが本当はその罪のために神から罰を受けなければいけなかったその罪を、自分がしたことのように代わりに背負って、私たちの代わりに神の罰を受けてくださった。クリスマスとは何の日なんでしょうか。なぜ世界中がこんなにも一人の誕生日をお祝いするのか、なぜこんなに世界中でクリスマスは祝われるのか。これはただケーキが食べられる日でもなく、プレゼントをですね、もらえる日でもなく、本当の目的はイエス・キリストがこの世に生まれた、それは私たちの罪を神の御前から取り去ってくださるため、私たちの中にあって自分ではどうすることもできなかった罪を許し取り去り清めてくださる、そのためにイエス・キリストは 生まれた、そのことを祝うのが実は皆さんクリスマスなんですね。多くの人は一つのことを勘違いしています。清い人だけが神を信じているとか、清い人だけが教会に行っているとか、私はそうは思わないんです。そうではなく、自分は本当に罪があって、自分の中には汚い部分があって、自分ではどうすることもできないし、本当にそれに苦しんでいることを認め、許されたい、そのことを本当に願った、そういう人たちが神を信じていくんだなと私は思うんです。神様は私たちのうちにある罪をそのままにしておきたいとは思いません。例えば子供が癌になったら、癌をほっとく親なんていないように、そうですよね、その子のために一生懸命看病して、寝る間も惜しんで時間を割いて何とかして助けたいと思うように、神も私たちの罪をほっときたいと思わない。そのためにイエス様がこの地に来られました。この後ですね、一曲の歌をですね、また黒沢マリサさんにですね歌っていただきたいと思うんですけども、これは世界中で歌われているクリスマスソング、清しこの夜という歌です。皆さんも聞いたことある歌だと思いますけども、この歌、日本語の歌詞とはですね、英語の歌詞はちょっとだけ違うんですね。英語の歌詞、もともと原文ではどういう意味かといったらですね、静かな夜、聖なる夜、そこにはマリア、お母さんと巫女、子供の二人の姿があり、そして地に住むすべての人たちに彼は平和をもたらすために生まれた、そのような意味合いの歌なわけです。聖なる夜、実はですね、この清しこの夜という歌を作詞したヨゼフ・モールという人物、彼はですね、もともとその教会の司祭の代理というか、まあ、この手伝いをしていた人なんですけども、彼はですね、生い立ちが本当につらい生い立ちだったそうです。彼はお父さんの顔を見たことないんだ。昔兵士だったお父さんが、その赴任先のお張り子との間に生まれたできた子供が彼だったそうです。そして彼が大きくなるにつれて、まあ、まだ小さいうちだったけども、お父さんはそのお母さんと子を捨てていなくなったそうです。ヨゼフ・モールはずっとお父さんの子を見ないで育ち、また貧しい中育った。きっと何度も思ったでしょうね、私の人生はなんでこんな悲しいんだろうか、もしかしたら誰かを恨んだことがあったかもしれない、憎んだことあったかもしれない、幸せそうな家族を見て妬んだことあったかもしれない、あんな風に豊かで、あんな風にお父さんがいて、でもその中で彼はある日、自分と共にいてくださるイエス様の希望、そして罪を取り去り、心に平安を与えてくださったイエス様と出会っていったんです。清しこの夜、これは皆さん、私たち一人一人に訪れるそのような光です。今日ここにいる一人一人、その一人一人の心に神様の光が灯されることを心から祈ります。神を本当に必要とする人の心に神は来てくださいます。どんな真っ暗な心の中にも、どんな汚い心の中にも、どんな傷ついた、どんな不幸に思えるような心の中にも、神は必ず希望を与え、平安を与え、また許しを与え、そして愛を与えてくださいます。 ぜひですね、このクリスマスの期間、皆さんの本当にそのことをですね、信じ、光を心に受け入れてほしいと思います。一言お祈りします。神様、感謝します。今日このように、境町クリスマスを共にお祝いできることを感謝します。私たち一人一人には本当は誰も責められないような罪があります。しかし私たちはそれを隠し、それをごまかし生きてきたものです。どうすればこの罪を取り去ることができるのか、時にその罪は私たちを本当に苦しめていきます。しかしその罪を取り去るためにイエス様はこの地に来られたこと、そして十字架にかかって私たちの罪を許してくださったこと、取り去ってくださったこと、覚えて感謝します。そのことを信じるならば、もう私たちは神の御前において罪が許されたものとなることを感謝します。どうかここにいる一人一人の心にそのような許しが訪れますように、平安が訪れますように、希望が訪れますように、全ての人間関係における祝福が与えられますように、どうぞお願いします。目を閉じたままで私の声にですね、聞いてください。もしこの中で今日私も本当にその罪の許しを受け取りたい、私の心にもあるその罪の許し、もしそれが許されるならば、もしそれがきれいにされるならば、心に平安が与えられるならば、私もそれを受け取りたいという方、どうぞ右手を挙げてですね、教えていただいてよろしいですか。その人のためにもお祈りしたいと思います。私はその罪の許しを受け取りたい。はい、ありがとうございます。他にないですか。目を閉じたままでいいですよ。他の人に気にしなくて、はい、ありがとうございます。他にないですか。お祈りします。天の地の神様、本当に罪の許しを求める一人一人の心を感謝します。神を必要とするその心に神は来てくださいます。どうかイエス様の流された血潮によってその罪を許し、その心に平安を与えてくださいますように。そして全ての苦い思い、汚い部分、あなたが取り去ってくださいますように。人間関係を祝福してください。失望から希望へと変えてください。心配や不安を安心に変えてくださいますように。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。